Welcome to podcast
KBS from Kyoto.
超不定公平の
ほっかほかラジオ。
1週間のオープニングトークの中からスタッフ一番のおすすめをポッドキャストでお届けします。2024年4月9日火曜日のオープニングトーク、お聞きください。
日中は今日はどれぐらい来そうですか？
変わらないんですよ。
変わりませんか？
京都14度予想っていうことで、
上がってももうあと2度ほどですね。
だから本当変わらない感じで、はい、で昨日と比べると昨日京都20度だったので、はい、6度も低いんです。
昼間は随分違いますね、
うん、で舞鶴は、はい、昨日 23.2 度あったんですよ、はい、で今日の予想が12度なので、はい、なんと昨日より11度も低いっていうことで、
そうですね、ですので昼間の方が寒く感じられる、うん、そう今日はね分かりません、うんうん、まあまあそれでも12度超えてますんでね、うん、一桁台じゃないんで、
まあまあそれはね、
まあ、あんまりあのダウン切るというほどでもないと思います、ね、ひょっとしたらもう皆さんね、うん、クリーニング屋さんに出してある可能性あるんでね、うん、
はい、
まあ、そのダウンの次ぐらいに暖かいの持ってはったらね、うん、中には寒いじーと知るとね、うん、やっぱり11、2度やとね、うん、ちょっとヒヤッとしますんで、ね、はい、あの風邪ひかんようにどうぞ気をつけてください、はい、
上着着てこなかった私、
知りません。そして今日はね4月の9日です。必ず自分のこと言うよね。
うん、
ね、
失敗した、
いいじゃないですか別に、うん、もうねそれ皆さんに伝えてもどうしようもないんでね、はい、名村さんいつも必ず自分のことを言うときにね、うん、いっぺんあのぐっと黙ってね言うぞ次言うぞっていう
本当
顔になりますから、来るなと思ったら案の定でした、はい、
あ、そう、
そうですね、
全然分からへん自分で
分からへんでしょ、うん、癖ですね、
そう、
はい、自分のことを言うときいっぺんぐっとあの目見開いてね、うん、言うぞっていう顔になります。
本当、は
い、なります。
嫌
な感じですよ。自分のことを言うぞっていう顔は
本当、はい、全く無意識、
どうでしょうね、うん、なんかちょっと構えるんじゃないですか、自分の心構えみたいなものを言うときにね、言うぞっていう、ね、まあ、僕が喋ってるんでそれ待ってるんでしょうね、うんうん、次言うぞっていう顔で、
あ、それはある、待ちはする、
そうですね、待たん時もありますよもちろん、うんうん、言う時にわー言ってもうあのなんていうか散らかして入ってくる時ありますけど、そうじゃない時に待ってる時はね、ぐっと目見開いてね、でふっと入ってくる 顔がね、
わかるんや、
わかります、わかります、
かなんな、
あの顔写真撮ったらね嫌な感じの顔な
ん
です
。そんなん嫌やわ、
自分でやってることですからね、
はい、誰もわからんもんやね、いや
自分で自分のことってそんなわからんもんですよ、はい、それは自分で自分のこと全部 100% わかってしまうと、うん、何もできんようになるんじゃないですか、
すごいね、
わからんからね、はい、失礼なことも言うてしまうし、うんうん、ついうっかりこともあると思います、ね、まあ、それが人人間だとは思うんですけど、うんうん、ただあなたの場合はね、うん、分かりやすいだけです。そして今日4月9日ということでね、はいはい、うん、調べましたら、一番最初に書いてたのが、うん、大仏さん奈良のね、
うんうん、
大仏の日っていうのが、そうですね、はい、というのが出てました、これ大仏さんがね、うん、目が開く開眼供養というのが、まあ、開眼と思うんですかね、うん、これが、752年の今日ということで、うん、まあ、供養されたのがね、752年です、
52年か、
4月の9日ということで、はいはい、まあ、今日が大仏の日ということです、うん、まあ、皆さん分からんなりにね、うん、まあ、僕もそんな分かりませんけども、はい、奈良の大仏さん、うん、まあ、遠足や修学旅行やなんやかんやで ね1回や2回、まあ、もっと行ってはるかも分かりません、うん、はい、お参りにね、うん、手足にで見てわ大きいなってなもんで ね子供の時に見た大仏さんと、はい、ある程度大人になって見た大仏さんとでは大きさが違うように見えてると思います、ね、うん、ちっちゃい時はねとにかく大きいなという印象、うん、僕初めて見たのは幼稚園ですから、
あ、そう、それ覚えてるの、
はい、覚えてます、
すごいね、はい、幼稚園の時に、
はい、覚えてます、
それは家族で行ったの、
いい、幼稚園ですから遠足で行きました、
そう、幼稚園の遠足そんなん行ったっけ、
行きました行きました、先生に連れられたの覚えてます、
遠いのにね、
遠い大阪ですから、まあそんな遠いだからでバスで、い
やいや小学校やったら分かるけど、はい、幼稚園の時そんな遠くまで行くんや、
行きました、
全然幼稚園の覚えてないわ。
覚えてへんか忘れてないと何も分かれへん何言うてんの。いや私の場合はね、こういう時は私言うてんのよ。私はここ行ったから、うん、近場でしょとかあるなら分かるよ、
う
ん、
そうそう
覚えてないのよ。
いや私覚えてないけど、子供が保育園の時に行ったってそんな遠いとこまで行ったかなと思って、
うん、子供はまた あなたの子供こっち京都でね、
京都
が、
ま、だから京都で動いてた感じがあったから、はい、他府県まで行ったかなと思って。
僕は覚えてます。
本当すごいな、
はい、何がすごいかよく分かりませんけど、
ね、
そう連れて行ってもらったら覚えてますね、みんな黄色い帽子かぶってたような記憶もありますし、
そうやろうね、幼稚園やったらね、は
い、
であ
のリュック背負って、うんうん、まあ、いろんなもお弁当とかおやつとか、うんうん、
入れてね、
入れてで子供たちをね先生が先導して、はい、で説明されて、でももうその説明しあったのはしあってあるけど、内容はもう全く覚えてないです、うんうん、一個覚えてるの前も言いましたけど、うん、あの鼻の穴と同じ大きさの穴が開いてるやつですね、
うんうん、そうそう、
あそこをそう、ね、通るんやけど僕はだけ通れなかったいうの
が、幼稚園の時に通られへんかった、はい、小学生やと思ってた。
いやコロコロしてました。
幼稚園で通られへんの。
山村さんコンプライアンスに言うで人の体でそれ悪いコンプライアンスに言うて、もう本当にやめてもらうで、この番組今もうすぐクビになるよ。なんかそんなことあるから、
そんなん言わんとってよ、
言わんとってた。わわだからあなた笑ってるやんか、それがもうあかん言うてんねんかなでもみんな
幼稚園で
どうです、何笑って
コロコロしすぎや、
ほっとけよ
あそうなんだ、小学校6年とかそんなんかな思ってた。
小学校6年やったらもう完全に通れてません、
う
ん、
そうやね、はい、
無理です。
そうか、それ小学生と思った。
無理です無理です。
幼稚園
で一番ごっつかったのがもう小学校6年ですから、うん
でも関取りやってね。
関取りではないです、ね、小学生ですから
関取りになったらどうやって言われたんですよ、
もうお前捕まれ牢獄入れてもらえ、衣装出るな、
いやいや
ほんまに無知打ってもらえ、
無知なんか、
ね、
いやいや、と
にかくまあそんなんでね、
う
ん、
あそう、大
仏さん行った記憶ありますね。今でも、あの柱に穴が開いて、うんうん、ね、まあ、今 あの人は大概通れないそうです。う昔の、まあ、男の人というか女の人も、うんうん、比較的細かったよね。今の子はね、みんなごっつい子が多くて通れないらしいです、はい、なんかそんなことも先見てたらね、
でも幼稚園児やったら通るんちゃう、それこそ
もうお前殴るぞ正面から2発ほど本当にすいませんね、はいはい、うん、はいはいはこっち側が言いたいです、ね、言うといてはいはいって何言うと、
朝から笑ったわ、
ねね、まあ、そういうのがあって大仏さんというと、はい、やっぱりそういろんな皆さんね、うん、印象ありやと思いますけども、はい、大きな、ね、うん、仏さん大仏さんというの、うん、
大きいですね、
年に1回ね掃除もしはるんですけど、うん、はいはい、8月やったと思う、確かね、うん、みんなでなんちゃら拭い、はい、なんとか言い方あったな、
あそうだ、ほこりぬ
ぐい、ほこりぬぐいとか、
おみぬぐい、おみ
ぬぐい、ほこりぬぐいじゃそんなんちゃうかと思う、そんなん
おみぬぐい
です、おみぬぐいです ね、
そ, うですね、
そんな言い方があったと思います、うん、
京都には秀吉さんがそのお友達の大仏さんよりも大きい大仏さんを建てた
って、
ね、はい、
知ってますよ、あそこにその今だからこの角の
高校工事の豊国さんのとこね、
豊国さんのところのね、うん、角に交番がのご存知ですが、
うん、はい、
あそこに大仏のっていう名前が入った交番が確かあったと思います、はい、
そうなんです、
その名残は思いますね、
はい、そうです、
はい、
う
ん、もっと大きかったらしいです、ね、うん、あればね、うん、今頃ね、
はい、
もう大仏さん言ったらもう京都っていうのは言ってたと思います、
ね、地震で倒れちゃって、
まあ、実際今は奈良の大仏さんがね、うん、はいはい、まあ、とても大きいということで、うん、皆さん見に行かれたり、
はい、
手合わせに行かれたり、
ね、
するようですけど、今言うようにね、うん、あの年に1回掃除、うん、昔はね、
うん、
大仏さんのところの参道、うんうん、まあ、道ですね、
はい、
お参りするときある、うん、そこがもうあの石畳じゃなかったんや、そうです、うん、いわゆる、まあ、土ですね、
土、
はい、うん、でその時にはとても大仏さんが汚れたそうです、
あそ
う
か、
みんながそこ歩くと
埃
が上がって、そうそう、大仏さんの中まで入ってすごい汚れたそうです、
う
ん
う
ん、
あ今はもう全然違うやろ
うね、今は石畳になってるんで、はい、汚れ方が違うというふうに書いてあったんで、うん、まあ、だいぶ前の話ですけど、はい、どれぐらい違うかいうことも、うん、あの一つの例としてね、うん、きれいに掃除すると砂ぼこりが随分取れるんですって、うんうんうん、
はい、
で砂利の時というか土の時には、うん、だいたいバケツ、
うん、
どれぐらい取れたと思いますか、
うん、20個
いやそんなもんじゃないです、
80
違います
もっとも
っとです、
140。
2発杯取れた
そう。そう。
およそね。
すごいね。
すごいんですよ。
そんなんかぶりすぎやん。
知らんやん。
それやったらもう色がもう土色なってたんじゃん。
それもちょっと僕見たことないんでね、白になってたから。
だって200でしょ、は
い。大きいからそれぐらいのね、2発杯ぐらいの砂ぼこりが取れたそう
です。
う
ん、すごい。
ところが、まあ、今ですね、うんうん、石畳に変わってから、
はいはい、
随分と汚れもつかなくなったんで、
う
ん、それでも汚れます。
あ、そう。
どれ今ならバケツ。
今、うん。10ぐらい。
そうなんですよ。10杯だから相当減ってるんですって、ね、だからまあ掃除するのもだいぶ、まあ、楽とは言うとねちょっと語弊あるかも、いやまあ語弊あると思います。あの高いとこ登って ね、
まあ、まあ大変掃除ね、
掃除大変ですけども、
ニュースでやってはるね、
はい、やってはりますね、うん、昔に比べると随分と埃は少なくなってるそうです、うん、まあ結果良かったですよね。あまり容器あるとね、
うん、
しんどい上にさらにしんどいですから、うんうん、大変な作業ですから、
はい、
まあ、大仏さんも汚れ方が違うんで ね、
ね、
最近はさっぱりされてるのかも分かりません、
うんうん、
まあ、最近言うといつからそうなったかちょっと詳しくは分かりませんが、
うん、
まあ、この汚れ方も違うというふうに出ておりました、
はい、
うんうん、大きさご存知ですか。
あ、どのくらいだったかな。ガイドで喋ったりすることあんのにね、忘れました。18メートル。
もうちょっとちっちゃいですね。
あ、16メートル、
まあ、途中でちょっとちっちゃなってあります。
あ、そうなの、
はい、
16、
いや、まあ、15ぐらい、いやおよそ、ね、14.98 点書いてあった、うんうん、およそまあ15メートルですね。もともとは 15.8、
うんうんうん、
まあ、2回ほど、まあ、火事で消失して
るっていうのは、ほら16訳したらな、
まあ、訳したらね、およそね、
およそ
訳したらかおよそね、
はい、
それぐらいの大きさだそうですね、
うん、はい、
まあ、でももっと大きい僕はイメージが、
うん、
15.6メーターって聞くと、
うん、
あ、そんなもんやったっけ、もっと大きい、なんか、うん、
でも大きいよ、大きい、
もちろん大きい、大きいですよ、うん、大きいですけども、うん、なんかもっともっと数字で言うとね、うんうん、
はい、20超えるぐらい、
もうドーンとイメージが
大きいもんね、
はい、大きいイメージがありましたね。幅がね、横幅ですね、
はい、
上が今、まあ、縦ですから、
うん、
幅がどれぐらい思いますか、
うん、7メートル。
それやったら細長い、
細長い、
もっとあります。
あ、そっか、はい、12メートル。
あ、正解です。
お、
それぐらいでなんとなくこう、
うん、そうやね、
ドンとされてるでしょ、
うんうん、そうね、
あんま細い感じじゃないでしょ、うんうん、まあ、幅が12メーターと言ってました、
はい、
うん、そうですね。で、重さが体重ですね、うん、いわゆる重さどれぐらい思いますか、大仏さん。
重さ全くわからんな。3トンぐらい。
そんな軽ないそんな軽ない、もっと重たい。
あー、20トン。
いやいや、もう桁が違います。
あ、そう、はい、100トン。
250トンやったかな。
そうな
ぐらいあるそうです。
すごいな。
すごいですね、重さがね、うん、
結構分厚いんやね。
分厚い言い方がちょっと、
うん、中空洞かなと思って。
あ、なるほど、うん、もうスカスカ思ってた、
うん、
いや、そんなもんじゃないでしょ、やっぱり、うん、ね
え、
もともとは金メッキでなんか金と水銀を混ぜて、
うんうん、
できた当初はピカピカに光ってたそうですね、うん、
はいはい、
でそれがまあ長年経って、うんうん、まあ、もちろんあの火事いうのもあったりして、はい、で金400キロぐらい使ってたそうです、
うんうん、おー、すごい。
だからまあ当時にしたらね、
はい、すごいよね、はい、
あの綺麗にピカピカ、うん、なんとなく仏さんって光ってるっていう、
そうね、
はい、
う
ん、イメージがあるんで、
はい、
大仏さんもそもそも
は
光ってたそうですね、うんうん、それがまあだんだんと年月が過ぎていくと、はい、まあ、ああいう感じになったんやそうです、うん
ね、黒光りみたいな感
じ。黒光りいうかね、まあ、黒にねそれはそれの趣もあって、
そう、その方が私は好き、は
い、ね、いや、金見たまた金でええよと、あなたのことやからねもう本当にその場その場で変わりますからね、
はい、
まあ、今日はその大仏さんの日ということで、
うん、
あとね、あの、うん、あの語呂合わせ的なやつでね、
うん、
良いピーマンの日のもありました。
良いピーマン、
はい、
で Q がピーマンの、
ピーマンの P をアルファベットに
書いて。ああ、そうか、 P と Q が似てるから。
そうなんですって。
うん、
ちょっと無理ありますけどね。
無理無理やん。
無理無理ですけどね、
うん、
ピーマンあんまり好きじゃない子供さん多いから。
子供多いよね、はい、本当に大抵そう違う。大抵
ピーマンにナスとかね、
ナスも嫌いっていう、
これも嫌いやるね、お子さん多いですからね。
おいおい、
まあ、それでもピーマンもナスも栄養価抜群にあるんで、
うん、
はい、
うんうん、
ぜひ食べてくださいという意味も込めて、
はい、うん、
今日は良いピーマンの日。
ピーマンって聞いたらチンジャオロース食べたくなるね。
いや、僕はなりません
ピーマンで今何食べたいかなと思ったらチンジャオロース出てきた。
チンジャオロースよりもピーマンの肉詰めの方が、
うん、あ、肉詰め、はい、あれ好き、
好きです、 美味しいですよ。
そう、
ハンバーグみたいなもんやから、
うん、わかるけど、
はい、美味しいですよ。
う
ん、
そうかそうか。
なんやの、自分のチンジャロース否定された感じになってるの、どういうことですか。それぞれ好きなもんあっていいんじゃないですか。
いいよ、
僕あの別にチンジャロースあかん言ってへんやん
か。わかったわかった、
いや、わかったわかったって、あなた人のごつ首振ってなんそれいう顔をしたからやね。なんでそんなこと言われなあかんのかな。
いい、ね、なんかいい言うてるやん。
いや言うてるやんって、あかん言うてへんやんか。ピーマンの肉詰めのはちっちゃい時にそんな料理なかった、まあ、あったやるけど、
ね、
家の中では出てこなかった
ん
です
。あんまりね、そうよね、
はい、それがある時に、うんうん、ピーマンに肉詰まってる、
確かにある、急に出てきたね。
急にね、ある時から、ある時ね、うん、まああったけど、多分そこを避けながら
本当に、
まあ、生活してたんでしょう、うん、でそれ出た時に、
はい、
なんやこれと、
うんうん、
で食べたらもうピーマンよりもお肉の方が多いですからね。
まあまあね、
で、あ、もうピーマンのことにはも、うん、あのピーマンには申し訳ないけど、うん、もう肉やんと、
うん、
でそれで美味しいという脳があったもんやから、うん、未だに、
はい、
でピーマンの肉詰めのフライも売ってたりするの、
うん、あるね、
はい、うん、でこれも好きやね。
そうなん、はい、そんなに大人になってから、
大人になってからです。
そうね、
そうです、う
ん、子供の時に親が作ってくれたとかないよね。ないないない、
子供の時のフライ言うたらもうコロッケぐらい、
うん、もうそれぐらい。そうそうそう、っていうかカツがよくあった、う
ん、
うちは、
まあ、カツはもう家でもそんな揚げてない。
本当、
天ぷらさんってあのお肉屋さんで揚げてんのを買ってきて、お昼にいただくハムカツとかね。
じゃあ結構あのとんかつ多かった。
とんかつも家でそんなにしなかった。
ヘレカツ多かった。
もうお肉だけ焼くのありましたよ、うん、家であんまり揚げ物
は、ね、そう、お弁当もよくあった、ヘレカツ。
そうですか、うん、まあそれはいろいろ ね、
ね、
お家で、
はい、
やらはるところあると思いますが、うん、ピーマンの揚げたやつ、
はい、
チンジャーロースも、
うんうん、
もうあんまり他になんかね、あの、うん、
ピーマンね、
あのあれも好きです、スパゲッティに入ってるピーマンも。
ああ、ナポリタンのね、
確かに、うん、ちょっとね、そんなに容器は入ってないね、ちょっと彩りで ね、
本当に
ね、少し入ってる、
ね、
はい、あれでも嫌いな人はね、うん、こ う、 さ、うちの親父がピーマンものすごく好きで、
あ、好きな、
はい、好きでした。
それも珍しいね、
ほっとってえな。なんでやの。
え、ほんで何料理にしはった。もう野菜炒め
言うから、
ピーマン炒め
言うから聞きやな。うちの家庭の家のな、
うん、
家の家庭の話、うちの親父そんな料理はあの、いや、まあ、やってましたけど、うんうん、特別な料理じゃなく、うん、もうピーマンだけを今ように油で炒めて、
うん、
それにお醤油かけて、でお醤油炒めですね。
ああ、なんか鰹節とも入れたりするね。
いや、入れてません。うちの親父はもうお醤油で炒めたそれをもうなんか好きでよう食べてました。でそれはまあ正直僕はそんなに好きじゃなかった。
そうやね、子供の時好きじゃないもんね、
は
い、
後にね、
うん、
あ、これ好きやったん、気持ちわかるわ、
ね、
醤油味が好きやん、
あ、
何でも醤油でした、
はいはい、
でだから、あ、これも醤油で
食べ、うん、鰹節絡めたら美味しそうやわ、
なんかおひたしみたいな ね、
ね
やっても美味しいのかもわかりますよね、うんうん、まあ、ただそれは鰹節という発想はうちの家庭にはなかった
ん、
う
ん、なんか今度喋ってたピーマン食べたくなってくるね、不思議と。
いや、今日は悪いけどなってないよ。僕はもう次の段取りに頭を考えてます
。結構ピーマン食べた
くなってきた。あ、ここでもう本当にあの楽しもうとしてるけど、僕は次どうしようかなっていつもそっちのこと考えてます
ね。
こ
んな考え
とき、考えてますね。でピーマンっていうのも今日は良いピーマンですね。こういう語呂合わせで、
うんうん、
あとね、フォークソングの日のもあります。
フォークソング、
はい、フォークソング、
あ、フォーク、あ、これわかるね、4時ってフォー、英語のフォーでね、はい、次クか、まあ、いいや、
はい、フォークソングですね。あと新旧の日のもありました。
新旧
院の新旧ですね。
はい、
はい、
うん、
であとね、
うん、
これはちょっと
うちの子勉強してます今、
ちょっとひねってるやつがありましてね、はい、車間屋さん、車間屋さん、
うん、しか、車間のしにしてのね、え、ちゃうわ。車間で、
はい、
4月9日、
これちょっとひねってます。
ひねって
だからそのまま取ったら分かります、
うん、
車間屋さ
ん
の横に漆喰たった、
うん、あー、それか、
はい、
うんうん、
まあ最近はね、漆喰の落ちるのはひょっとしたら少ないかも分かりませんけど、
うん、でも結構好きな人いるよ。
好き嫌いの話じゃなくね、最近のお家では少ないかも分かりませんね。
そうなんや、
というね、現になかなかそういうお家建てる方は少ないと思います、
ね、うん、私はあの軽装棟にしました。
お金もかかりますしね。
ああ、そうか。
ところが昔はね、この漆喰、うん、漆喰というのは湿度を吸うて乾燥したら出して、
うん、そうそう、
とてもいいもんなんですけども、
漆喰以上にその今言った軽装棟がさらに、
ちょっと漆喰でまとめていただいていいですか。今漆喰の話なんでね。
分かりました。
ですから漆喰のお家に住んである方は、うん、
はいはい、
まあ、心地よく、
うん、
車間屋さん、車間屋さんのは壁を塗らはるお仕事で、
う
ん
う
ん、
まあ、
漆喰も塗らはるんで、今日は漆喰4徳、
4
月9日で今日は漆喰、まあ、うん、車間屋さんの日ということだそうですね、
はいはい、
まあ、あのちょうど時間が来ましたので、またいくつかいろいろあったんですけど、はい、 今日はもうね、中村さんが軽装度の方行きかけたんで やめさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんからのメッセージお待ちしております。 E メールはほかアットマーク kbs.kyoto です。 hoka アットマーク kbs.kyoto です。
笑福亭公平の
ほっかほかラジオ